主のもとに来なさい。主は人には捨てられたが、神の目には選ばれた尊い生ける石です。あなた方も生ける石として霊の家に築き上げられなさい。そして聖なる祭司としてイエス・キリストを通して神に喜ばれる霊の生贄を捧げなさい。アーメン。
お立ちになれるとお立ちください。聖歌の95を歌いましょう。3番はご自由にお歌いになる方は歌ってください。
聖歌の464番です。これも3番はこの中で、歌いたい方はまた歌いたい方はどうぞ。
主はシホンの囚われ人を返されたとき、
私たちは夢を見ている者のようであった。
そのとき私たちの口は笑いで満ちた。
私たちの舌は喜びの叫びで満たされた。
そのとき国々の間で人々は言った。
主は彼らのために大いなることをなされた。
主は私たちのために大いなることをなされ、
私たちは喜んだ。
主よ、ネゲブの流れのように、
私たちの囚われ人を帰らせてください。
涙とともに種をまく者は
喜び叫びながら刈り取ろう。
種入れを抱え泣きながら出ていく者はご一緒にどうぞ。
玉を抱え喜び叫びながら帰ってくる。
アーメン。それでは今日も祈りの時を持ちましょう。水に大沢牧師に導いていきましょう。
涙とともに種をまく者は喜び叫びながら刈り取ろう。ハレルヤ。天の父なる神様、豊かな収穫の主であるあなたの御名を心から褒めたたえます。私たちは涙の谷のようなところを通り過ぎることがあっても災いを恐れません。私たちの主イエス・キリストが私たちと共にいてくださるからです。神が我らと共にいますということは本当に大きな、なんと素晴らしい恵みでしょうか。今私たちは感謝を持って優る一週間をあなたの御前に思い返します。どのような困難の中にあっても、悩みの底にあっても、あなたは私たちが呼ぶときそこにおられ、私たちの信仰の目が開かれるとき、あなたは我らと共にいましました。あなたの御目は我らから それることなく、その御手は私たちと共に働いてくださっていました。時に私たちの目が閉ざされてあなたを見失うようなことがあっても、あなたは決して私たちを見捨てることはありません。願くはその一週間の歩みのすべてを感謝を持ってあなたの前に捧げ持ち、あなたの御前に出ていくことができるように、心の中に受けた無用な重荷も、また心の傷を痛手を あなたが癒してください。あなたの前に感謝と喜びを持って出ていくことができますように、どうぞ導いてください。涙とともに種をまいた人たちがいます。どうぞ豊かな束を抱えて喜びを持ってあなたの御前に賛美とともに帰ってくることができるように、そしてこの礼拝がその賛美の素晴らしい時になりますようにお願いいたします。今のあなたの皆で持たれるこの集いの他の中にあなたは臨在を豊かに表してくださいます。我らと共に、また我らのうちにいます聖霊なる神が私たちを導き作り変え、そしてあなたへの真実な礼拝者としてあなたの前に立たせてください。私たちはこの胸を、この心を本当に大きく開きます。またこの口を大きく開きます。あなたが一切の必要を満たしてくださると約束してくださったから、どうぞ私たちがあなたに信頼し、心を委ね、あなたの前に口を大きく上げて祈っていくことができるようにさせてください。罪を告白していない者はあなたの前に告白してしっかりと許しを受け取ることができるように、重荷を抱えている者はあなたの前に下ろし、あなたの合わせてくださる愛の首だけ持っていくことができるように、どうぞイエス・キリストの御霊が我らを励まし、強め、力づけてください。今日世界中で持たれているあなたへの礼拝が本当に豊かな祝福のもとに導かれますようにと願います。またこの世界にあなたの平和があるようにお願いいたします。今日この礼拝に集えない兄弟姉妹があると思いますが、おのおのの場所にあってもあなたが望み、あなたの御言葉と御霊がおのおのあなたへの礼拝と祈りへ導きますようにお願いします。またここに今道を急いでいらっしゃる方があるならば、速やかに安全に送り届けてくださって、本当に感謝と喜びを持ってあなたの御前に共に礼拝を捧げさせてくださいますようにお願いします。これからおのおの祈ります。一人一人にあなたが親しく愛の主であるあなたが、そのイエス・キリストの十字架に表された神の愛をもって私たちを導き、そしてあなたのもとへ引き寄せてくださいますように、感謝を持って御手に委ねます。イエス様のお名前で祈ります。アーメン。
それでは祈りましょう。
ルヤ、天の父なる神様、あなたの御名をあがめます。あなたが私たちを愛し、一人一人の祈りを聞き届けてくださっていること、またあなたの右にあってイエス様が私たちのために取り成していてくださることを感謝します。願くはあなたの御霊が私たちのうちにあって、おのおのを満たし、清め、力づけて、あなたの子供として本当に豊かな祝福のうちに、あなたの御業をこの地上で表すことができるように、どうぞあなたが働いてください。一人一人あなたからの豊かな現れがありますように。感謝を持って御手に委ねます。イエス・キリストの尊いお名前で祈ります。アーメン。
それでは私がお渡しします。
では、社員君たちが輝きをしまえ。
生まれた
座りください。それでは今日の説明のための聖書箇所はこの関連の目視録の16章でお願いいたします。
今日の聖書の箇所は新約聖書494ページヨハネの目視録16章12節から21節です。お読みします。第6の見つかりが橋を大ユーフラテス川に打ち負けた。すると水は日の出る方から来る王たちに道を備えるために枯れてしまった。また私は竜の口と獣の口と偽預言者の口とからカエルのような汚れた霊どもが三つ出てくるのを見た。彼らは印を行う悪霊どもの霊である。彼らは全世界の王たちのところに出ていく。万物の支配者である神の大いなる日の戦いに備えて彼らを集めるためである。見よ、私は盗人のように来る。目を覚まして身に着物をつけ、裸で歩く恥を人に見られないようにする者は幸いである。こうして彼らはヘブル語でハルマゲドンと呼ばれるところに王たちを集めた。第七の見つかりが鉢を空中にぶちまけた。すると大きな声が膝を出て聖女の中から出てきて、ことは成就したと言った。すると稲妻と声と雷鳴があり大きな地震があった。この地震は人間が地上に住んで以来かつてなかったほどのもので、それほどに大きな強い地震であった。またあの大きな都は三つに栄え、諸国の民の町々は倒れた。そして大バビロンは神の前に覚えられて神の激しい怒りの葡萄酒の杯を与えられた。島はすべて逃げ去り、山々は見えなくなった。また1タラントほどの大きな氷が人々の上に天から降ってきた。人々はこの氷の災害のため神にけなし事を言った。その災害が非常に激しかったからである。以上です。
はい、ありがとうございました。それでは大川牧師を勝利に戦いたいと思いして失礼します。
皆さん、改めましておはようございます。今日私たちは黙示録の16章を開いています。16章の後半で、いよいよ第6、第7の災いが地に下るということです。でここでは全部で7つの災いが描かれています。7つの金の鉢、災いがいっぱい入ったその金の鉢をケルビンから託された7人の天使が、 手にある聖女から出てきて、それを地上にこう一つずつこうぶちまけていくということです。でこの七つの災いは地上の、まあ、大バビロンに対する神様の裁きの中で起こることとして描かれています。ですから皆さんちょっとご心配なくですね、その前にもうクリスチャンは軽挙されていますので、私たちが地上でそのここに描かれているような、ね、大変な大惨事に直面することはないと私は信じています。しかしそこでその大惨事に直面する人たちが地上に残っていて、そしてまさにその人たちは悔い改めの余地のない苦しみの中に、この7つを全部こう味わっていかなければならないんだということなんですね。今日読みした第6の御使いのところから、まあ、いよいよその災いのクライマックスになります。で、ある方々は大好きな言葉が出てきます。ハルマゲドンですね。別に今日親子丼がお昼に出ますけれども、ハルマゲドンというのは別に丼物ではありません。春巻きが乗ってる丼ではありません。これがメギドの丘っていう意味なんですね。春っていうのは丘とか山とか高い場所のことをヘブライ語で春と言います。そして、メギドという、土地にある丘のところに、まあ、そこで世界最終戦争が起こると、イスラエル対その、サタン獣に属する獣に誘導されている世界の軍事力がそのハルマゲドンで衝突するわけですね。まあ結果としてそれでイスラエルが負けるわけなんですけれどもハルマゲドンはね。でもその負けて、その敵が、打ち勝ったところで、キリストが再臨する、地上に再臨すると。そして、その敵対、神に敵対する勢力を完全に一掃するっていうのが、まあ、クライマックスなんですよ。でもそこまで、暗い出来事がわーっとこう続く。そしてその様子がここに、予言されているわけです。第6の御使いは鉢をユーフラテス川にぶちまけました。でユーフラテス川にぶちまけると川が枯れてしまって、そして日の出る方から来る王たちに道を備えるのだと言われています。つまりここではユーフラテスよりも東の地域の王たちが軍事力を持ってハルマゲドン、メギドの丘にやってくるために、軍隊をそこに進めてくるんだということなんですね。ユーフラテス川よりも東というと、例えばインド、モンゴル、中国、そして日本ですよね。どの 軍隊のことを言ってるのかわからないんですけれども、まあ、中国は確実に来ると思います。今中国の国はかなりキリスト教への迫害が進んでいるという便りがですね、ちょうど昨日届きました、郵便で。新聖戦教団というところから、キリスト教の中国化が非常に進んでいるという報告が届いています。でこの中国伝道しているロワルド・リーダルっていう宣教師の方が、今中国で合法的に、認められている教会にも適用される9つ の, 禁止事項っていうのを知らせてくれました。以下の通りです。 1.18 歳未満は教会に行ってはならない。中国ですよ、今です。実際にそのような法律が施行されました。そして共産党員は仕事以外で教会に行ってはならない。3、全人代、全国人民代表大会ですね、および中国人民政治協商会議の許可なしに海外の伝道者を招聘してはならない。登録された教会の建物の外で宗教活動を行ってはならない。聖書は登録された公認教会以外で売ってはならない。インターネットから買うことも禁止です。宗教的な書籍や雑誌、商品を違法に広げたり販売してはならない。承認されていない場所ではいかなる活動も許されない。インターネット上に違法な宗教的記述及び写真を載せてはならない。路上、道沿いなどに宗教的な掲示を出してはならない。
そして承認されていない研修会を催してはならない。これ実際に今中国で法律で決めて、そして施行されていることです。ですから今までは日本から、聖書を持ち込んで、いろんなところで、売ることができましたが、今中国ではそれがもうできなくなっています。そして、トラクトを配布したら、捕らえられます。宗教活動は教会の中に押し込められ、しかもその公認の政府が認めた、教会の中ではどういうことがされているか。聖書が、この2月から4月にかけて中国では宗教管理を強化する動きが急速に進んでいます。キリスト教全国了解っていうのが3月28日キリスト教中国化、面白いキリスト教中国化5カ年計画要項っていうのを交付しました。でこれによると中国共産党による指導と社会主義の価値観を堅持すること、信者が中国当局の指示通り正しい聖書観を樹立することが重要とされています。でも聖書の解釈理解、そこにまで中国は踏み込んで信徒たちの信仰を縛ろうとしているわけです。まさに反キリストですよ。だから中国は必ず来ます、ハルマゲドンに国を挙げてやってくるでしょう。大きな赤い竜だからね、あの国はねまあ、それはさておき。でもここで世の終わりにかけて、アジアの軍事勢力がユーフラテス川を越えて、そのハルマゲドンまでやってくると。そしてそれだけではなくて、13節に竜の口と獣の口と偽預言者の口からカエルのような汚れた霊どもが3つ出てくるのを見たと。神様とイエス・キリストと聖霊様、まあ、その構造と似てますね。サタンは巧みにその誠の神様を偽装して人々の心を誘惑します。竜と獣と偽預言者、その3人から悪霊が世界中に派遣されて、そしてなんでカエルなのかわかんないですけどねそして彼らは印を行う悪霊どもの霊である。 ですから世界中でその人たち、世界中の王たちのところに行ってそれらの人たちを召集してくるんだと。悪霊の働きにより世界中の権力者たちはハルマゲドンに集結するようになると。よかったね、この時地上にいないでいや笑ってちゃいけない、本当は地上に残されている人たちのために我々は泣かなくてはいけない我々は天でそれを見ます。その時も福音は届きません。そして人々は悔い改めの機会を失っている中でこの言葉を起こるんです。もうその時サタンによって、働かれる力に対抗する人たちは地上にほとんどいないでしょう。そして、その時のために、神様は今私たちに向かってメッセージ、このようなメッセージを語っています。15節、見よ私は盗人のように来る、目を覚まして身に着物をつけ裸で歩く恥を人に見られないようにする者は幸いである。見よ私は盗人のように来る、この日は盗人のようにやってくるんですよ。神の日は、神の時は私たちがもうまだ来ないだろう、こんなこと起こりっこないわと思っているときに盗人のようにその日が突然襲いかかると言っています。ですから私たちは目を覚ましていなさい、身に着物をつけ裸で歩く恥を人に見られないようにする者は幸いである。これ別にクリスチャンがヌードでそこら辺歩き回れって、いや、歩き回るなっていうことを言ってるわけではありません。私たちがまとう着物というものは、それはキリストが私たちに着せてくださる白い衣ですね。救いの衣のことです。その救いの衣をまとわないクリスチャンがいることに警告を与えているということです。私たちが世の中にあって、地の塩、世の光として輝くために、 そしてこの世界にクリスチャンらしさを浸透させていくために、私たちはいつもそのキリストの与えてくださる義の衣をまとわなければならないんですよ。私たちはイエス・キリストによって罪を許され、神の子供とせられ、そして福音の光を持っています。それに私たちが覆いをかけて、それを私たちがまとうことなく外に出ていってはいけないと、この御言葉は私たちに警告しているのです。この世の終わりの日が来るときに、もうすでに福音は伝えられなくなっています。その日悔い改める人たちは怒りません。一番最後のところにね、21節のところに、人々はこの氷の災害のため神に怪我しもとを言った、その災害が非常に激しかったからであると言います。これほどの災害が起こるのはきっと神様が怒っているに違いないと分かるんです。分かっても悔い改めないです。本当に悔い改めて神様に向かうんではなくて、神様を呪うことしかしない、そのような時代が来るから、だから今生かされている私たちがこの義の衣をまとってクリスチャンらしさを発揮しないでどうすると、イエス様は私たちに、語っています。義の衣を身につけて、裸で決して歩かないようにするものは幸いである。私たちは幸いな人としてこの世にあって、キリストの福音を述べ伝える必要がある。そんなこと起こるかな、そんな災いが来るかな、そんな迫害が来るかな。実際に中国ではまさに今起こってるんですよ。中国は多分この、アジアの世界の地域の中で今急速に力をつけてきてますね。今北朝鮮を ああいう形の、核廃棄、そしてああいうアメリカとの和解に持っていかせようとしたのは中国ですよ。アメリカと会う前に北朝鮮のリーダーは中国のリーダーと会見しましたよね。あそこで多分そういう指示があったんです。そしてそのように導かれたから彼はアメリカとお話し合いをしているわけです。中国の力はどんどんどんどんアジアで巨大化するでしょう。そして朝鮮半島、そして日本にも大きな影響を与えるようになってくる。アメリカの力はだんだんだんだんアジアからはこう外にこう押し出されていくような形になっていくと思います。その中で私たちはいつクリスチャンとしての生き方を、そしてクリスチャンとしての真実な礼拝を妨げられないとも限らない。教会以外では聖書を売ってはいけない、教会以外のところでは伝道活動をしてはいけない、福音を伝える集会をやってはいけない、人々にイエス様のことを語ってはいけない。今まさに中国でそれが起こっているんです。中国が自由化しているという経済的なところだけ私たちは見ていますが、実は今 の中国の首脳部は強力に思想統制を強めている。そして国を一体化させ、そして繁栄のために人々を駆り立てながら中国が世界に与える影響力を強めようとしているんですね。そしてその中に働いているのはこのカエルのような悪霊なんです。世界は終わりに向かって本当にまさに進んでいるのだということを私たちは今日見ているわけです。そして、彼らはハルマゲドンに集まってきます。メギドの丘に彼らは、召集されます。そして私たちはここで、最終戦争を天から、見ることになります。イスラエルとそれを支持する力、そしてそれ以外のキリストと神の国に反抗する力がそこで、衝突する。そしてその後で、第7の、災いがやってきます。第7の見つかりは完了を告げます。第7の御使いが鉢を空中にぶちまけた、すると大きな声が溝を出て聖女の中から出てきて、ことは成就したと言った。空中に御使いが鉢をぶちまけるというのは、その空中の主権を持っているサタンに対して神様が裁きを行うということです。 私たちは地上の政治、そして地上の国々、そのような、目に見える世界だけ見ていますが、神様がこの世界に対する裁きを、災いを完了するときには空中に鉢を打ちまけるんですね。それは今一時的にこの空中はサタンの支配に委ねられているからです。だからその鉢は空中にぶちまけられる。そしてそのことによってことが成就する。地上では大地震が起こります。よかったね、皆さん天に上がっています。でもこの時私たちの愛する人たちが地上に残っていたら大変な災いです。この地震は人間が地上に住んで以来かつてなかったほどのもので、それほど大きな強い地震であったと。そしてあの大きな都は三つに裂かれ、諸国の民の町々は倒れた。そして大バビロンは神の前に覚えられ、神の激しい怒りの葡萄酒の杯を与えられたと言います。地上ではその獣に属する、そしてそのサタンに従う人たちの繁栄の都が三つに分かれると描かれています。三というのは神様の数字です。そして完全な、破壊を表しています。ですので大きな都が三つに裂かれるということは、その大バビロンに対する裁きがここで完了するということを表しています。14章で大バビロンは倒れた倒れたと天使が叫びながら中空を舞いました。まさにその大バビロンの倒壊が、裁きが、大バビロンが倒れる、そのことがこれで完了したということが起こります。まあ、その時地上では恐ろしい地殻変動が起こるんでしょう。20節を見ますと、島はすべて逃げ去り、山々は見えなくなったとあります。大地殻変動が起こって、島が逃げ去る、山々が見えなくなる、世界がかなり平らになるのでしょうかね。まあ、具体的な話は直接よく分かりませんけれども、でも大変な、地殻変動が起こるらしい。そして21節では、1タマントほどの大きな氷が人々の上に降るらしいと。1タマントというのは35キロぐらいだそうです。35キロっていうことはどれくらい大きさ、詳しい人。3キロだと3リットルだよね。まあ、氷だからちょっと質量大きいけど、だから35リットルぐらいの氷の塊、18リットルの灯油管ありますよね。灯油のポリタンク、あれ2個分くらいのやつがドーンドーンと降ってくると言うんですから、それはそれは恐ろしいことでしょう。地上のものがもうことごとくそれによって破壊されていってしまう、まあ、それほどの大きな氷が人々の上に天から降っていた。それほどの神の恐ろしい災いに対して人々は神に神を罵った、神に怪我仕事を言った。まさに、精霊の働きのない時代の大バビロンへの災いがこの7段階によって完了するということです。その中にあって、ハルマゲドン、メギドの丘の戦いが起こってくるということなんですね。今日私たちはこのバビロンに対する最後の災いの様子をここに思い描きながら、いや私たちはその時地上にいないけど、残ってたら大変ね。冗談があってね、イエス・キリストの再臨が起こりました。主は空中に再臨なさって、地上の教会を稽古なさいました。あとはさ、日曜日教会に行ってみた。誰もいない。クリスチャンはどこ行った。いや皆さんどうやら消えてしまったようですよ、とその教会の牧師が言った。言っちゃいけない。牧師もちゃんと消えててほしいね。はい、そういうことが、あ、よかった、受けた。そういうこと冗談ではなく誠に起こるんです。そしてこの、大バビロンの繁栄とそしてその崩壊が、私たちは天でそれを目撃することになるのですが、イエス・キリストと共に それを雲の中にあって目撃することになるのですが、でもその時私たちの中にあの人がいない、この人がいない、あの兄弟どうした、あの姉妹はということがないように、私たちを本当に励まし合いながらその救いの日を天で迎えたいと思います。この地上の災いは誠に激しく誠に恐ろしいものでありました。それが必ず起こると聖書は言っています。場所も指定されているからね、アルマゲドンに集まらなくちゃ、メギドの丘に集まらなくちゃいけないんです、地上は。そしてイスラエルと世界勢力がぶつかり合う。その後でイスラエルが打ち負かされて、エルサレムが破壊されたところで荒らす憎むべき者がエルサレムの第三神殿の中に立ったときに、キリストがオリーブ山に再臨し、そして私たちも雲に乗ってキリストと一緒にわーっとそこに降りてくる。そして獣と竜を、イエス様が追っ払って、偽預言者も追っ払ったところで、世界は誠の光の昼を、光の朝を迎える。世界中の一切の闇が消え去り、そして人々は全く新しい天と地を目にすることになるのだと。SF ですか、高等無形ですか、いや、それは神の言葉によって約束されていることです。私たちはその日を思いながら今日戦う。これは必ず勝利する戦いです。私たちはこのキリストの励まし、15節にある励ましをしっかりと覚えながら今日この日を戦います。教会は、戦闘の教会でもあるんですね。このようにあってイエス・キリストの働きをこのように広めるための福音を述べ伝えて、一人でも多くの方々をこの災いに合わせないように救い取るための、私たちはまさにサルベーションアーミーなんです。救いのための兵士たちなんです。そのために私たちは召集され、そして使命を与えられ、今ここに置かれているんだということを心にしっかりと覚えたいと思います。私たちがその戦いに打ち勝つためには自分の力ではダメです。強いですよこの悪霊たち、竜の口、獣の口、偽預言者の口とあります。このようなサタンの働きは今地上にどんどんどんどん力を持って拡大していきます。中国なんか国を挙げてキリスト教を迫害している、伝道させないようにしている、聖書を読まないようにしている、聖書を読むと救われちゃうから、海外から宣教師が入れないように、聖書を持ち込ませないように、そして信じる人たちが起こらないように今あの国は起こっている。そこで私たちにできることは何ですか。もちろんそこで働く宣教師たちのために支援の献金をすることです。彼らはもう中国の国内で聖書を売って、その売った金を得ることはできないわけです。日本から行って入っている、宣教師の人たち、そしてクリスチャンの企業の人たちが、こんな証を、しています。最後にちょっと紹介しましょう。この人は、日本人の中国への宣教師です。今年2月に制定された新しい宗教事務条例っていうんですね、宗教事務条例の後ますます厳しくなっていると感じます。今回思ったのは思想面に相当力を入れているということです。大学で活動している団体やグループは今後かなり難しい状況になるでしょう。日本人の人たちがね、留学するわけです。留学と言っていながら大学の学内でイエス様のことを証ししたい、そしてそのことによって中国人をクリスチャンに導きたいと思って働いている人たちがいます。でもそういう人たちやその団体やグループは今後かなり難しい状態になる。つまり大学の学内ではそういう宗教、まあ、キリスト教を伝えることが、罰せられるようになります。そして今年の政策志向には長期的影響があると見ています。大きく活動しているグループや海外宣教団体もアプローチを変える必要が出てくると思います。これまで以上に祈りの支援が必要になります。またこちらの方は会社の経営者の方、中国に工場を持っている日本人のクリスチャン。以前は社員向けに社屋で会社の建物で中国語の伝道集会や礼拝を行っていました。 が査察が入り活動ができなくなりました。その後会社の保養施設などで礼拝を持ちましたが2年ほど前にも、2年ほど前にそこも摘発されました。現在社員はそれぞれの家庭で礼拝しています。私も今年から日本に戻り中国の兄弟姉妹との交わりを制限しています。社屋には家の教会でも公認教会でもいいから、あ、ごめんなさい、社員には家の教会でも公認教会でもいいから神様につながっているようお願いしています。彼らのためにただ祈るばかりです。だから公にそういう集会を会社の中でできていた。今はそれがとどめられている。だから家庭に入るしかない。で、その人たちの救いのために、そして伝道のために働きたいんだけど働けないというのが今の現状になっているようです。それなんで私たちはまず祈る必要があります、中国だけではありません。中国だけではなく北朝鮮にもクリスチャンがいます。迫害を受けて、激しい迫害を受けて捕らえられて牢につながれているクリスチャンの兄弟姉妹が北朝鮮にもいます。各国はクリスチャン OK ですけれども、北朝鮮や中国ではクリスチャンであることは違法化されてきています。その影響が、私たちのところにも届かないとも限らないですね。ですから私たちはまず第一に祈る必要があります。祈りは本当に神様の資本です。クリスチャンが誰でもできる、私たちに与えられる神様の力を解き放つための道です、パイプです。私たちは祈りによって神様とつながり、そして祈りを通して知恵が与えられ、力が与えられ、キリストの福音をこの世にあって明かしすることができるように、祈らないと負けます。それとともに私たちは献身する必要があると思います。このような中国への支援、実際に宣教師が行って聖書を配ろうにも配れない、売ってそのお金を資本にしてさらに伝道活動をしようにも、そのお金が中国国内からは、賄えないような、状態になっています。ですから日本でにいる兄弟姉妹がその人たちを支える、そうでないと彼らの活動が大きく制限されるようになってきているのが現状です。私たちはそのためにも祈らなくてはいけないし、そして今私たちの周りにもイエス・キリストの福音を必要としている人たちは多くいます。この日が来る前に、この日福音を伝えても悔い改める人たちが起こることが制限されているこの時代が来る前に、私たちはイエス・キリストの御名をこの世にあって明かしするものとなりたいと思います。その時私たちは時に涙を持ってその福音を伝えなければならないことがあると思います。今日後続でお読みした、ね、詩篇のように、涙とともに種をまく者は喜び叫びながら刈り取ろう、種入れを抱え泣きながら出ていく者は束を抱え喜び叫びながら帰ってくる。私たちのイエス・キリストのための献身や伝道は、いつも喜びいっぱいというものではないかもしれない。伝えても涙とともに祈って人々に福音を述べ伝えてもなかなか救われていかない現実があるかもしれない。でも私たちは 種を持って出ていかなければなりません。出て行って種をまかなければ収穫はありません。後の豊かな収穫のために私たちは種を持って外に泣きながらでも出ていく必要があります。私たちが泣くのは自分自身のためではありません。私たちが泣くのは滅びゆく魂のために泣くのです。多くの収穫を主が与えてくださらなければ、神が憐れんでくださらなければ、この多くの無垢の民がやがてサタンの支配に牛耳られて悔い改める機会を奪われる時が来るのだということを私たちはどっかでしっかりと覚えながら、今日そして今週人々にイエス・キリストを伝えていくために出ていこうではありませんか。種入れを抱え泣きながら出ていくものは、束を抱え喜び叫びながら帰ってくる、その 喜びの叫びが教会に満ちるように、そして私たちの唇に証しと神への賛美が大きく称えられるように、私たちはその世を心に描きながら外へ出ていこうではありませんか。祈ります。天の父よ、あなたは確かにこの世界に終わりの日を、誰も働くことのできない夜が来るのをお許しになっています。その日、獣に従う者、竜に従う者が明らかとなり、そして神につく者がその時までに本当に救い出されなければなりません。どうぞあなたが私たち一人一人に祈りの御霊を豊かに送ってください。私たちが涙とともに祈り、そして熱心にあなたに悔い改めて、あなたの御子の与えてくださった御子の命がかかったこの救いの福音をこの世にあって証ししていくものとしてくださいますようにお願いいたします。また私たちがそのために熱心に祈るものとされますようにお願いいたします。あなたの御霊が我ら一人一人をその火をもって清め、そして強めてくださることを信じ、皆をあがめて感謝をします。大きな喜びを持って私たちを栄光の御前に出させることができる方、あなたの御子イエス・キリスト、その救い主なる神に栄光が豊かにあるように、感謝を持ってイエス様のお名前で祈ります。アーメン。はい、それでは歌います、多分これ歌ったことのない、聖歌だと思いますが、どうぞお立ちください。歌えろ先生の主の生まれという曲です、4番までありますが歌います。優しい歌です。きっと覚えられます。歌いました。
先週1週間無事に終えられたこと、今週もこうしてみんなで集まって礼拝から始められること、感謝いたします。神様、どうか私たちがこの先どのような中にあっても、恐れることなくあなたの福音を述べ伝えていくことができますように。そしてそのために日々祈りつつ歩んでいくことができますように。献身の証としてあなたに献金を捧げました。神様の御用のために用いてください。感謝して御手に委ねし、イエス様の名前でお祈りいたします。
アーメン。それでは心を合わせ共に主の祈りを祈りましょう。主の祈りの言葉は前のスクリーンや中央に出ておりますので、ご利用ください。では祈ります。主の祈り。天にまします我らの父よ、願わくは皆をあがめさせたまえ、御国をきたらせたまえ、御心の天になるごとく地にもなさせたまえ、我らの日用の糧を今日も与えたまえ、我らに罪を犯す者を我らが許すごと、我らの罪をも許したまえ、我らを試みに合わせず悪より救い出したまえ、国と力と栄えとは限りなく何時のものなればなり。アーメン。ではどうぞお立ちください。聖霊祝祷を持ってお願いします。Thank you. イエス・キリストの御恵み、父なる神の御恩愛、聖霊の親しき御交わりが、我ら一同とともに、またその一人一人とともに、今も、後も、また世を限りなく豊かにありますように。アーメン。Thank you.